私たちが大切にすべきもの、それは希望なんですね。希望があればやる気が生まれる。やる気が生まれないというのは希望がない。そして私たちは、クリスチャンは一つの希望に預かるように招かれたって言われる。共通の希望があるんだ。それは何でしょうか。共通の希望。さっきうちの教会のビジョンでね、シャロームを待ち望むって言いましたが、シャロームっていうのは平和ですが、すべての必要が満たされる状態、何の賭けもない状態、それをシャロームと言います。それは実は聖書全体のゴールなんですね。私たちはその希望を目の当たりに思い浮かべることができる。それは聖霊の働きによってということで、今日はペンテコステ、ペンテコステは聖霊が一人一人に下った教会の誕生日でございます。で、15章の1節から3節、ここに翻訳もですね、別の翻訳も出てますけれども、一番最初にですね、私たち力ある者たちには負い目があると言って、いや、自分にある程度の力があると思ったら、力のある者には負い目、また責任がある。それは何かというと、力のない者たちの弱さを担うっていうことの負い目があるんだ。また同時に自分を喜ばせてはならないということの負い目があるんだと、ね、自分に力があればあるほどですね、人を助ける、また自分自身の喜ばせるということに目を向けてはいけないんだと、と、まあ、フランス語の言葉で、有名な言葉でノブレス・オブリージュっていう言葉があるんですね。これは日本語に訳すと貴族の義務、また英語で言うとノーブル・オブリゲーションと言いますが、ちょっとここに書きましたけども、ルカ関連引用聖句を見ていただくと、ルカ12章48節ですね、多く与えられたものは皆多くを求められ、多くを任されたものはさらに多くを要求されると言って、自分に何か与えられている才能でも財産でも、それは自分を喜ばせるためじゃなくて人のために与えられているんだよってことを言ってる。だから昔イギリスでね、アルゼンチンと戦ったフォークランド紛争とかいうのありましたが、あの時に真っ先に前線に送られたのがですね、なんと王子様だったんですね。王子様が前線で戦う、それは貴族の義務だ、貴族は危険を犯さなきゃいけないんだという話なんです。そしてここで感じるべく負い目の内容が、力のない者たちの弱さを担うって書いてある。14章1節でですね、信仰の弱い者を受け入れなさいと言ってた。だから信仰の弱い人っていうのは、実はここでユダ人クリスチャンが食物立法にとらわれている、その信仰を尊重するようにっていう勧めだった。さらにですね、自分を喜ばせてはならないということの負い目、これはなかなかね、自分を喜ばせてはならないと現代の世の中ではですね、そんなこと言ったらですね、なかなか困っちゃうんですが、ここに書いてあるのは、それよりね、私たちは一人一人隣人を喜ばせるんだ。自分を喜ばせるっていうよりは、隣人を喜ばせるっていうことをいつも考えなさい。そして何を目指すかっていうと、築き上げるという善のために。何かっていうと、教会はいろいろと違った人が集まってくるってことに意味がある。当時は何だったかっていうと、ユダヤ人クリスチャンとギリシャ人クリスチャン、またユダヤ人クリスチャンとローマ人クリスチャンが一緒の体として、教会として組み合わされることがテーマなんだということなんですね。興味深いのは、それがここではですね、キリストの生き方に習うことによって、私たちはね、互いに組み合わされる、立て上げられるんだといって、 というのは、キリストもご自分を喜ばせなかったから、それをあなたをそしる者たちのそしりが私に降りかかったと書いてある通り、パッと見るとどうもよく分かんないんですが、それで詩篇69編の、実はこれ9節の引用なんですね。で、ですからここに関連引用聖句で詩篇69編の6節から9節を引用しています。簡単に言うと、キリストは苦しんだ、人々からあざけられた、そして私たちもキリストになろうとするんだったらいろいろと苦しみがあるんだよっていうことを言おうとしている。詩篇69編の6節から9節、このように書いてあります。万軍の主、主を待ち望む人々が私のことで恥を見ませんように、イスラエルの神を慕い求める人々が私のことで癒しめられませんように、それはあなた方のために私がそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っているのですから。私の兄弟はのけ者にされ、同じ母の子らにさえ私は寄せ者です。あなたの家に対する情熱が私を食い尽くし、あなたをそしる者たちのそしりが私に降りかかりました。キリストに習う歩みが人からあざけられ、罵られる歩みだって。どうしてそうなっちゃうかっていうと、基本的にアダムの子孫、すべての人間の子孫は、ね、神様から与えられた使命っていう以前に、自分を幸せにし自分を成功させてくれる神を求める。その期待が裏切れる時にですね、せっかく神を信じて教会に行ったのに何の意味もなかったとか言ってですね、しまうことがあるかもしれません。基本的にね、人それぞれ都合のいいことを願ってでしょ。例えば皆さんが仕事で成功したいと思ったらさ、傍らで競争に負けて嘆いている人がいるかもしれない。みんな一緒に成功するってことはなかなかできないんだよね。一人の成功が一人の失敗だったりなんかするってね。そういう中で、ね、やっぱり、一人一人自分の願い通りにならないって当たり前の話なんだけど、それをね、神様のせいにしたい、人間は。で、そうならないときに、いや、神様に従ったって無理だったとか言って、反対にですね、なんだよ、あいつはなんか一生懸命教会に行ってるけども、ね、考えがいつも、自己中なんだよねとか、自分のことばっかり考えて、であいつがクリスチャンになったおかげで私は迷惑を被ってるんだけどとか、そういう人々が出てきたりなんかするっていう現実がある。で、イエス様の時はどうだったかっていうと、イエス様はエルサレム神殿でですね、牛や羊や鳩を売っている者たちを神殿から追い出した。それは神殿は静寂の場であってですね、売り買いの場ではない。また両替商がたくさんいたね、そういう両替所の、机をひっくり返したりなんかした。イエス様は神様のためにやったんだけど、当時の人々にとってはですね、それはできてたシステムを壊すこと、当時神殿で商売をしていた人は、ね、祭司だとかその神殿のいわゆる宗教指導者のにある意味で、ちょっと手数料みたいなね、賄賂を払って、そしてその商売をさせてもらってたわけですよ。そうするとイエス様のやった行為っていうのは、当時の権力者のこう利権に関わることだった。だからイエス様がそういうことをしたときにですね、人々の反感を買った。それについてですね、ちょっとこの詩篇69編の右下にちょっと引用しましたが、ヨハネ2章14節からのところですね、イエス様が神殿で、ね、そのような人々を追い出したとき、弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたと言って、イエス様は詩篇69編に書いてある、ね、あざけり罵りを受けたんだっていうふうに解釈したわけなんです。ですから私たちがクリスチャンとしてイエス様に従おうとするときにですね、 誤解を受け、時によってはですね、あなたのせいで私が迷惑を被ってるとか言ってね、いうことは実は必ず起きることだ。だからイエス様に従ってなかなかうまくいかないことがあっても、それは想定内んだよ、想定内。でも反対にそういう中でね、イエス様に従ってるとしたら、そこで聖霊の働きを、あなたを支える聖霊の働きを体験できる。聖霊の働きはイエス様に従おうとするときに体験できるもの。だから自分自身の都合ばっかり考えてると、聖霊の働きは体験できないということを覚えたいと思います。で、15章4節からのところで、それは前に書かれたことは私たちの教えのために書かれた。それは忍耐を通して、また聖書の励ましを通して私たちが希望を持ち続けるためだと、ね、忍耐を通してって書いてあるけど、忍耐っていうのは当時ですね、軍隊用語として用いられた。どういうことかというと、軍と軍の戦いの中でね、敵軍の最前線に陣地を作るとか危ないよね。敵軍の最前線に陣地を作って、そして味方が来るのを待つって。だからそういう、いつね、自分が危ない目に殺されるか分からない状況の中に身を置きながら味方の到着を待つっていう時に忍耐って使われるんです。忍耐っていうのは本当に自分にとって都合悪い状況の中に、危ない状況の中に神を信頼し、また仲間の助けを信頼して身を置くっていうことですね。だから忍耐というのは基本的に自分にとって、都合の悪い時に用いられる言葉なんです。で、しかも聖書を通しての励ましっていうのは、聖書に出てくる人間で全てもう順風満帆、何の問題もなく成功したっていう人は誰もいないんです、ね、聖書に出てくる人はみんなですね、最初痛い目に遭うんですよ、ね、誤解を受けたりなんかして、そういう中で、神によって生かされるっていうことを言ってる。で、だから聖書に出てくる人々の霊っていうのはみんなね、忍耐でいろいろと苦労したんだけど、神様に信頼してうまくいったよっていう励ましなんです。で、そういう忍耐とですね、励ましを通して私たちの希望が強くなる。希望って言った時に皆さん、希望って言った時にこれ知っておいていい、ギリシャ神話がある。ギリシャ神話、皆さんパンドラの箱って聞いたことない？パンドラの箱っていう話、これはね、ギリシャの神ゼウスというのは結構ね、乱暴な神だったんですが、ある時ですね、神々の一人がですね、天から火を奪ってですね、人間に火を与えた。だから人間は火を持ってですね、生意気になった。でゼウスはね、人間を懲らしめるためにですね、パンドーラという女の人を作ったそうですね。で、だからギリシャ神話でもですね、でもって言ってギリシャ神話ではだな、女は世界に災いをもたらすために作られたみたいな話になったんだよね。困ったもんです。で、とにかくパンドーラという女を土から作ってですね、その彼女に贈り物の箱を与えた。そんな贈り物を、ゼウスからの贈り物をもらわない方がいいよって話があったんだけど、パンドーラさんはもらっちゃった。もらった贈り物だから開けるよね。開けたらどうなったかっていうと、箱の中からありとあらゆる災いの種が世界に広がった、ね、だからパンドラの箱を開けるっていうのは、こう今まで、ね、押し込められていた災いをですね、世界に広げるっていうのがパンドラの箱を開けるっていうことなんですね。でもそこにもう一つあるんです。残っていたものが、残されたものが、それは希望なんです。エルピス、ね、ギリシャ語で。で、エルピスだけ、希望だけが残った。 何を意味するかっていうと、世界に私たちの周りにいつも災いがあるけれども、希望があるうちはね、災いとこう戦うことができる。希望がないと災いに負けるんです。ビクトール・フランクルというですね、ナチスドイツの時に生き残った精神科のお医者さんがね、強制収容所でどういう人が一番先に死んでいくかっていうと、希望のない人が死んでいった。で、体が弱くても希望のある人は生き残ったね。まあ、とにかく、人間にとって何よりも大切な希望なんだ。じゃあ私たちが持つべき希望は何かっていうことなんですけれども、それが五節ではですね、忍耐と励ましの神があなた方にね、ふさわしい、キリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますようにって。だからここでね、希望が私に同じ思いの希望を持つことができるようにって書いてある。それで今日一番最初に読んだのはイザヤ書11章、イザヤ書11章をちょっとここに引用しました。関連聖句の右を見てほしい。イザヤ書11章ですね。これ一番最初に出てるのはエッサイロの根株から新芽が生えて、これはいわゆるダビデ家からですね、救い主が生まれるっていうことを言ってる。じゃあ救い主が実現する世界は何かっていうと、狼は子羊と共にやろい、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛は家畜、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていくって言って、まあ、要するに狼は子羊食べて当たり前なんだけど、子羊は狼食べられる心配せずに仲良く暮らすね。それから血のびを子供がコブラの穴の上に手を差し伸べても、大丈夫だ、ね、子供と蛇が遊び、ね、食う動物と食われる動物という区別がなくなる。ライオンもですね、草を食べるようになる。どうしてそうなるかっていうと、ね、この11章の終わり、それは全世界が主を知るようになるっていう時にこの平和が実現する。これは実は人間社会をですね、ある意味で言い当てている。人間の社会ではいつもですね、どっちかというと迫害するものと迫害されるもの、いじめるものといじめられるものっていうですね、階層がどうしてもできちゃうんです。でこれでとてもね、印象的な話は何かっていうと、アメリカでね、ちょっと前2008年にオバマ大統領が当選したでしょ。黒人が大統領になるなんていうのは昔はアメリカでは考えられなかった。そういう流れを変えたね、一人のですね、有名な牧師にですね、マルチン・ルーサー・キングっていうですね、牧師がいて、彼がね、人々に向けて I have a dream と言って夢を語った。その夢の語り方が実はこのイザヤ書11章のね、食われる動物と食う動物、ね、迫害する白人と迫害される黒人っていうですね、それを言い換えてですね、こんなふうにマルチン・ルーサー・キングが夢を語った。友よ、私は今日皆さんに申し上げたい。今日も明日もいろんな困難や挫折に直面しているが、それでも私には夢がある。私には夢がある。それはいつの日か、かつての奴隷の子孫とかつての奴隷主の子孫が共に兄弟愛のテーブルに着くことである。私には夢がある。それはいつの日か、不正義と抑圧の暑さにうだっている州が自由と正義のオアシスに変えられることである。私には夢がある。それはいつの日か、私の幼い4人の子供たちが彼らの肌の色によってではなく人格の深さによって評価される国に住めるようになることである。私には夢がある。 それはいつの日か幼い黒人の男の子と女の子が白人の男の子と女の子と手をつなぎ兄弟姉妹として歩けるようになることであると。1963年にはそれが夢ってしたんですね。でそれから45年経って一人の黒人がですね、大統領になるっていうのはすごいこと。これはね、誤解しないでくださいね。現在のアメリカではですね、オバマ大統領についてはね、評価が完全に二分するんですね。どっちかというと福音派のクリスチャンというのはですね、オバマさんのせいでアメリカのキリスト教文化が壊されたっつってですね、あれはひどい大統領だっつうんですが、まあですから その評価は全く別として言いたいのはね、黒人が大統領になるなんて考えられなかった世界の中でマルティン・ルーサー・キンが夢として語ったんです。その夢は何かっていうとね、白人と黒人が仲良くできる、そして白人の子供と黒人の子供が本当にですね、もう肌の色関係なくですね、助け合う、一緒に遊び合うっていう社会が実現するといいなって夢を見てた。その夢がアメリカを動かしたっていうふうに言えるかなと思うんです。ですから現代の日本でね、日本じゃなくて現代の特にアメリカとか韓国もそうですけども、なんかやたら政治における分断が激しいよね。だいたいね、教会で政治の話もう怖くてできなくなっちゃってるとかね、あまりにも政治の見解が違いすぎ て。でもそれをね、互いへの批判ではなくして本当に共有できる夢として、共有できる希望として語ることができたとしたら、社会は変わると思うんですね。実はこのイザヤ書11章に出てくることはそのような、ね、夢を神様は実現してくださるんだっていうことを言おうとしてるんです。でさらにですね、6節では一つの口において調和して神に栄光を期するって書いてあるんですけども、栄光をね、神に期するっていうことがイエス・キリストの父なる神としてこう書いてあるんですが、実はこの一つの口においてとかね、イエス・キリストを通して神に栄光が期されるって話は、実はここで引用したイザヤ書の45章とピリピ書が絡んでくるんですね。まずイザヤ書45章では22節では引用しましたが、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよと言って、当時のイスラエルから見たら地の果てってのは日本だよな、まあ、とにかく地の果てのすべてのものよ、イスラエルの神を仰ぎ見て救われよと言って、で、最終的な世界がですね、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は誓う、私についてただ主にだけ正義と力がある。この話がピリピ人の手紙に2章ではですね、ピリピ書の2章のですね、3節から11節のところで終わりの部分をちょっと見てほしい。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、すべてのもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期する。だからイザヤ書でですね、すべての膝、すべての舌が神を賛美するって書いてあることが、このピリピ書ではですね、すべての膝が、すべての舌がイエス・キリストは主ですと賛美するようになるって書いてあるんです。で、じゃあイエス様はどうしてそのようにですね、賛美されるものとなったかっていうと、キリストはご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、自らを低くして死にまで、しかも十字架の死にまで従われたから、神はこの方を高く上げたって書いてあるんですね。だから徹底的にへりくだった、そのへりくだったキリストを神は喜んで高く上げてくださったって書いてあるんです。簡単に言うと、この世界に平和を実現するために 必要なのは減り下ることってことですね。減り下り、私は、ね、人のお役に立つために生かされてるんだ。そういう中でね、よく誤解される言葉があるんですが、ここに引用しましたピリピの2章の3節をちょっと見てほしい。2章の3節、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。人を自分より優れたものと思いなさいっていうのは、これはなかなかね、ちょっと読み方間違える、ここ読み方間違ってる日本人がとっても多い、ね、人を自分より優れたものと思えって言うんだけど、この優れるっていう部分をですね、多くの人は能力と解釈する。だけどさ、能力は明らかに違いがあるんですよ。私の方が皆さんより優れてるものがあるんです。ごめんなさい、一応僕はドイツ語でさ、ね、日本の株の奨励とかやってたんだ。みんなできないでしょだから僕は優れてんだよで、皆さんの方が優れてるところがある、ね、とてもいい声で歌うことができるとかね、こういろんな優れてる人がたくさんいるんですよ。それは違いがあって当然なんです。だからここでね、互いに人を自分より優れたものと思えっていうのは、相手の方がうまい、相手の方が能力があるって思えっていう意味じゃないんです。全然違うんです。そうじゃなくて、ここで言ってることは、ね、目の前の人を私が使える相手だと思いなさい。当時は身分制社会なんです。優れたものっていうのは身分の高いものっていう意味なんです。で、当時の貴族様はね、お金の計算もしない、ね、当時の貴族さんは、ね、こう食事も作らないんですよ。全部しもべにやってもらう。で、私たちが思うところのこの現代社会で重宝される能力は何かというと、しもべの能力なんですよ。昔で言うと、ね、貴族は何もできなくて当たり前なんです。でも私たちは例えば言葉ができるだとかね、音楽ができるとかね、それは何か会計ができるとか、みんな奴隷の能力だ。だから私に能力があると思ったら何のためかっていうと、奴隷能力なんです。で、偉い人はできなくていいんです。だから互いに人を自分より優れたものと思いなさいっていうのは、能力が問題じゃなくてね、できない人は実は本来身分の高い人なんだって思いながら、私はできる部分があるから与えられている能力で他の人にお仕えするんだって、そういう考え方をしなさいっていうのがここに書いてあることなんです。だからどっちが偉いかっていうんじゃなくて、あ、偉い、で実は私いろんな能力を持ってるんだけど、それはこの人にお仕えするためなのねっていうふうに考えましょうっていうのがここに書いてあることなんです。ですからどうしてもね、この現代社会っていうのは人をなんか能力で測るんだけど、能力あればあるほど、まあ奴隷としての能力が優れてるな、人にお仕えするために私はこの能力が与えられてるんだなと考えて、お使いし合いましょうっていうことが、まあ、ここに書いてあることなんです。そうするとね、俺の方が偉いんだとか言うんじゃなくて、私が能力あるからね、助けさせてくださいってという感じになる。で、そういう中で15章の7節、ですから互いに受け入れられなさい。それはキリストが神の栄光のためにあなた方を受け入れてくださったと同じように。まずね、当時の教会で、ね、さっき言ったユダヤ人クリスチャンがマイノリティだった。で、ちょっと冷たい目で見られていた。それに対してユダヤ人クリスチャンを、ね、大切にしましょうよということを、まあ、一番に言おうとしているんです。で、これは現代の教会で言うとそんなに人種の差とかないかもしれないけどね、比較的教会のカルチャーに合いそうなタイプの人がいたりなんかするね。 反対に合わなそうなタイプの人がいたりなんかする、ね、だから実は合わなそうなタイプの人が実は神が召してくださった宝物なんです。でそれは神様が、ね、教会に招いてくださったんだから、あなたはそういう人一人一人をね、互いに受け入れ合うようなきゃ。教会はこの世の集団と違うんだから、ね、神が招いてくださった人をあなたは受け入れる責任がある。あなたはうちの教会には合いません、どっか別のところに行ったらいいんじゃないのっていうことは絶対言っちゃいけない。これを言い出したら教会が潰れるんです。誰でも歓迎します。そしてちょっとタイプの違った人が来たと思ったら、その違ったタイプの人を通して教会の枠が広がるんです。違ったタイプの人がいるおかげで次の違ったタイプの人が来やすくなるんです。それが神様の計画なんです。で、そういう中でユダヤ人のことにまた戻っていくんですけれどもね、8節でですね、私は言いますとパウロはあえて強調する。私はですね、そしてキリストはユダヤ人に仕えるものとなった、割礼を受けているユダヤ人に仕えるものとなった。それは神の真理のためであり、その目的は父祖たちへの約束を確証するためである。これね、神様がなんで最初にユダヤ人をね選んだのかっていうと、そこに目的があるんだよってことなんです。それをちょっとここで引用しましたけども、出エジプト記の19章5節6節を引用しました。出エジプト記19章5節6節、これは、ね、イスラエルのために一番最初立法、神の教えが与えられた時の神様の言葉ですね。もしイスラエルの民が私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方イスラエルはね、祭司の王国、聖なる国民となる。祭司の王国って何かっていうと、イスラエルが目に見えない神様をね、人々に明かしするために選ばれたってこと。これもね、本当に誤解してる人がいる。イスラエルは何のために選ばれたかっていうと、世界の宣教師として、宣教師として選ばれたんです。ところが、その後のイスラエルの歴史はですね、先民思想にちょっと流れすぎちゃって、ね、神の民になるですね、ハードルをどんどんどんどん上げていってですね、お前たちは我々と同じ食事をし、同じようなパターンをやれなきゃですね、神の民になれないんだよと言って、人々を排除するようなことをやった。でも、それは本来の趣旨と違う。ね、イスラエルは何のために選ばれたかというと、世界中の人々に神様を紹介するために選ばれたんだよということなんですね。これは本当に聖書の中心中の中心なんです。最初に書いてあることなんです。そして9節はですね、ダビデの体験に基づく詩篇18編の結論部分が出てくる。それはそれゆえ私は異邦人たちの間であなたを褒めたたえますっていうのは、これはね、ダビデが実は詩篇18編っていうところで言ってるんですが、この詩篇18編ってダビデがですね、本当に絶体絶命の危機の中 で周りの人々に助けられたっていうことを最後に歌ってるんですが、ダビデの強さっていうのはね、彼の素晴らしさは何かっていうとね、周りにね、異邦人、異教徒の助け手がどんどんどんどん増えてくるんです。ダビデが息子からですね、追われた時も、本当に一番頼りになったのは、元異邦人、元異教徒、ね。だから、ダビデの中ではですね、異教徒の中で、異邦人の中で、あなたを、ね、神を賛美します。異教徒が私を助けてくれたからっていうことを言おうとして。さらに、15章10節からのところは、15章10節はですね、喜びなさい異邦人よ、主の民と共にっていうのは、これ申命記の32章43節、これもちょっと引用しましたが、喜び歌え国々よ、その民と共に。申命記32章っていうのはどういう文脈かっていうと、イスラエルがね、神の瞳のように大切にされてたのに、イスラエルが神に背くものとなった、偶像礼拝をするものとなった。それに対して 神の怒りがイスラエルに注がれ、そしてエルサレム神殿が破壊される。でもその後で神様はね、イスラエルを滅ぼしたアッシリアやバビロンに対して復讐をして、神がイスラエルを立て直す。神がイスラエルを立て直してから何が起こるかっていうと、ね、神のイスラエルに対する憐れみを見て、周りの国の人々がイスラエルの神を礼拝するようになるって書いてある。だからイスラエルが滅ぼされた後救われる、そしてイスラエルが救われる様子を見てですね、周りの人々が、ね、周りの国の人々が神を賛美するようになるって書いてあるのが、この32章の10節なんです。もうちょっとね、今の私たちにしたら、もうちょっと丁寧な分かりやすい引用してくれと思うんだけど、ね、当時は紙もねそういう効果だしさ、今のようにコピペなんかできないからさ、ね、こう本当に、字を切削して書くもんだから、本当はだから引用されるときには全部ですね、文脈を見なきゃ分かんないんだよ。で、32章の文脈って、ね、新明記32章の文脈は、だからイスラエルの裁きと救いの話が、異邦人のですね、信仰につながるっていう話になっていくんです。さらにですね、引用されるのはですね、11節、これは詩編117編からの引用です。これもここに引用しました。詩編117編というのは、一番短い詩編です。で、この最も短い詩編で何を言ってるかというと、ね、全ての国々の人々が、ね、異邦人を含めた全ての国々の人々が主を褒めたたえる。実は詩編117編というのは最も短い詩編であり、同時に世界のゴールを表す詩編なんです。世界のゴール、世界中の人々が神を賛美するようになるって書いてある。さらにですね、12節で引用されるのはイザヤ書11章10節なんですが、これがちょっとね、すごい感動的ってのは不思議なんですが、ちょっとここに引用しましたがね、一番最初に読んだイザヤ書11章10節はヘブル語の翻訳ですね。ヘブル語の翻訳では、エッサイの根は諸々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼のとどまるところは栄光に輝く。で、それに対してですね、同じイザヤ書11章10節のギリシャ語70人訳ってなんです、ね、これはね、聖書ってもともと旧約聖書ヘブル語で記されたんだけど、紀元前2世紀3世紀頃にですね、全部ギリシャ語に翻訳されるんですよ。で、実はギリシャ語の70人訳の方が古い写本を表してるっていう場合があるんです。だからね、ギリシャ語70人訳だからこれは嘘で、本物はヘブル語だって言い切れないところがあるんです。だからギリシャ語70人訳もですね、参考になる部分がとってもね、で、ここのところは特にそうなんですね。で、パウロが引用したのは70人訳の方なんです。だから新約で引用されてるってことは、こちらも霊感されてるっていうふうに考えるべきだと思うんですね。で、こう厳密に訳すとこう訳すことだね。エッサイの根が生じることになるってのは、エッサイの根株からあってもね、だからダビデ王家が生まれるって書いてあるんですね。で、立ち上がる方は異邦人たちを治める。立ち上がる方っていうのは、復活する方をイメージする。復活する方は異邦人を治める。この方に異邦人は望みを置く。この方に行こう者は誉れを受けることになると言って、イザヤ書11章の10節はヘブル語ではちょっとピンとこないんだけども、このギリシャ語の直訳で考えるとですね、要するにイエス様が全世界で崇められることによってですね、世界の救いが完成するっていうことがもう本当に分かりやすく書いてあるんです。そして15章13節ですね、どうか希望の神があなた方を満たしてくださるようにと言って、信じることにおける全ての喜びと平安を持ってと書いてある。希望の神ってあえて呼ばれる。希 希望の神。実はね、私たち普段さ、いや神がいるならどうしてああいう戦争がね、そのまま許されるのか、神がいるんだったらなんだああいうわけのわかんない人間がむさばってんのかって思うんですけども、でもね、実は私たちは何を言う、希望において救われた、望みにおいて救われたって言われてる。それがちょっと飛ばしたローマ書の8章の24節25節、ローマ8章24節25節、一番最後の引用を見てほしい。私たちは望みにおいて私たちは救われている。目に見える望みは望みではない。目で見てないものを誰が望むか、しかしまだ見えていないものを望んでいるなら私たちは忍耐を通して待ちます。だから目で見える現実は全然救いが見えないんです。目で見える現実はなんか神の救いが来てないように思える。でも私たちは望みにおいて希望において救われた。信仰とは何かっていうのはその希望を見続けることなんだ。現実にはだからね、民族同士の争いがある。でもイザヤ書11章に書いてあること、弱肉強食がなくなる。だからね、強い民族弱い民族っていう区別がなくなって、全ての民族がイエス・キリストを主と崇めて一致できるようになる。それが世界のゴールなんだって書いてある。だから私たちはそれを思い浮かべながらね、最終的にみんなと仲良くなるんだから今目の前の人と仲良くやろうよって、単純なことなんです。そしてそれは私たちはキリストにあって希望を持つことによってね、さっき言った希望があると苦難に耐えることができる。最終的に神は平和を実現してくださるって信じてるから、右の方打たれても左の方向けてちょっとねニコニコっとしながら、ちょっとね、その時分かってくれるかなっていう形でね、侮辱に対して侮辱を返さずにですね、本当に神の時を待つっていうことができる。私たちは望みにおいて救われたってことは本当にこれはすごい言葉で、しかも今言ったですね、信じることにおける全ての喜びと平安、私たちはね、イエス様を信じることにおいて喜びと平安を先取りするんですけどもね、さっき言ったように希望を持つから。でもそれは同時に聖霊の力において、私たちは信じるって言った時に実は聖霊が私たちのうちに働いて信じることができるようになっている。で、聖霊においてあなた方に希望が満ちあふれるように。だから今日改めて覚えていただきたいのはね、聖書の救いのゴールはシャローム、すべての必要は満たされる状態、争いのない状態、それを神が実現してくださるっていうことを先取りして今喜びと平安で満たされる。そして私たちの教会のビジョンがね、新しい創造をここで喜びって書いてあるのは、キリストの十字架と復活で世界は変わり始めてるんです。何度も言いますがね、今やさ、一夫一婦制って一人の男性が一人の女性と結ばれて永遠の愛を誓うって当たり前だと思ってるけど、ついこの前ね、日本ではね、80年前までそれは当たり前でもなかったね、結構ですね、お金のある男性はですね、複数の女性を持つことができた。天皇家なんかまさにそうだけどね、血筋残さなきゃいけないからってね。とか今や天皇家でさえさ、一夫一婦制じゃないとさ恥ずかしいみたいな話になってるね。何かというと、キリストの福音が天皇家を変えたんですよ。で、昔は奴隷制が当たり前だった、時間かかったけど奴隷制はいけないってことになったでしょ。いろんな形でキリストの十字架と復活によって世界の価値観が変わり始めてる。それが新しい創造です。で、私たちの中にもイエス様を信じることによってこういう部分が変わったよって喜べる部分がある。それは来たるべき、ね、シャローム、 来るべきゴールを先取りして喜んでる。で、そこから思い浮かべてね、神様は今まで導いてくださったから、やっぱり最終ゴールを神様保証してくださってる通りですね、この世界は平和、シャロームで満ちることになるんだなっていうことを待ち望みながら、今できることをやっていこうということですね。この後歌う賛美はですね、昔主イエスの牧田米氏、ね、イエス様の福音が本当に小さな弟子の集団で、ね、広がったんだけど、それが今全世界に広がっている、ね、でやがてこの神の国がこの地に実現するんだよっていうですね、有名な賛美ですが、私たちはそのようなですね、本当に神の救いが全世界に広がって、で完成に行くんだっていうことを思いながら、その望みにおいて私たちは一つになる。その望みを持ってるから、教会がより幅の広い教会になる。民族を超えた、ね、交わりになるように願いたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは希望において一つです。その希望とは何かというと、いろんな国の人々が同じようにイエス・キリストは主ですと告白して一つになることです。世界中の民がイエス・キリストにあって一つとなり、互いを喜び合うことができるようになることです。一見それは私たちに無理なように見えます。宗教間の対立があるように見えます。でも私たちにさまざまな能力が与えられている。それは自慢するためではなく、人々に使えるため。私たちに与えられている能力はすべて使えるものとしての道具です。どうか与えられている能力を生かして、互いに使い合い、そしてこの教会がますます幅の広い教会として成長できるよう守ってください。一人一人のうちにこの希望を共有させてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。